松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
はい、今週のゲストは KT オフィス代表の岸田健一さんを迎えしています。岸田さんには今月いっぱい4回にわたりいろいろなお話をお伺いしております。先週土地家屋調査士法人についてお話をお伺いしまして、もう大手の企業さんのもう 何千平米、そんなところではすみませんね、6キロとかね、もうスケールが3日ぐらいにわたっていろいろなことを監査しているとか測っているんだよなんて、空港のお話ですとかいろいろとお聞きしてますが、岸田さんがその大きな案件にこう携わるまでの経緯とか、あとはきっかけはどんなことがあったんでしょうか。
僕はまあ家業を引き継いだのが20代後半ぐらいだったんですけれども、うん、まあ、それなりにメンバーも業歴の長い方々もいらっしゃいましたし、で私は2代目として一応何の技術もなく会社に入ったわけで、その中から、まあ、作らなければいけないのは未来に対してどういうふうにやっていくかと、うん、それだけは僕の役目だなと思って20代始まったんですね。で一番最初のターニングポイントは南大阪の住吉っていう、もともと事務所、南大阪の住吉区で事務所をやってたんですが、うんうん、はい、まあ、お客さんを中央区というか、まあ、企業にシフトしていこうということで、はい、町の登記事務所から大企業というかですね、企業の方々に対してサービスを提供していくようなビジネスをにうまくこうチェンジをしていこうと、うん、そして組織を作ろうというふうにスタートしたのが、まあ、一つ目のターニングポイントですね、うん、それで法人になっていくんですけれども、その中央区の淀屋橋というところにお店を出した時にたくさんの方々から出会いがあり、そういった方々の支えで、まあ、現在に至るというような感じですかね、
はい、その出会いは何か意図的に作られた出会いなどもあるんですか。
やっぱりですね、僕はポッと出てきて出て、事務所を作ったわけではないので、はい、ある程度信用と、まあ、業歴はそのところにすでにあったので、はい、そこにまあ若いメンバーで構成したチームが、うん、まあ、しっかりパッションを持って元気にやっていこうという、うん、この融合でいろんな方を紹介いただいたと、うん、まあ、そういったご縁が出発点ですね。
まず人とのつながりから。
そうですね、
ことですね。
もうだいぶ紹介してくださいましたね。
なんかこうパーンと切り替わった、そのこう今までやってたことと視野がふわっと広がった瞬間といいますか、一番初めの案件なんていうのはやっぱり印象深いものがあるんでしょうか。
いや、一番最初の案件というか、事務所を淀屋橋に出したのはいいですけど、なかなか仕事がうまく取れない時期がやっぱりあるんですね。
大変な時期もあったわけですね。
まあ、1年ぐらいはいろんな人間関係を作ろうということで、うんうん、まあ、とにかく人と会うことを仕事にしていましたけども、うんうん、
地道に一つ一つ、
そうですね、業績はなかなかついてこなかったですけども、うんうんうん、まあ、いろんな人から働き方の話であったり考え方なんかをやっぱり学んでましたですね、うん、あと並行してビジネススクールに、その頃、はい、とあるビジネススクールに行って、うん、そこでの、まあ、いろんな経営のイロハみたいなのをしっかり学ぶ中で、さまざまな経営者たちと出会うことができ、うん、そこで大きく飛躍するきっかけになったかなとは思います、う
ん、やっぱり飛躍には出会いって大事なんです ね、松本さん。
あと何よりこう足を踏み出して学びに行くって、その姿勢がとても大事なんでしょうね。
待っててもやってこないという感じですもんね。
まかない種は咲きませんって感じ、
本当そうですよね。
そうですね。
その淀屋橋に出てから何年ぐらいしたらこう軌道に乗り出したというか、
比較的早く軌道に、はい、これは時代も追いついてたと思うんですが、うん、まあ、住宅産業がどんどんマンション事業みたいなとかでずっと広がっていってた時代で、どちらかというと需要が多くて供給サイドがまあ少なかったと、うん、当時不動産の証券化みたいな新しいことも始まっていて、はい、今ではもうファンドなんか当たり前になりましたけど、うん、当時その走りで、はい、それをかなり研究して若い僕たちのチームでやっぱりお手伝いをしだしたっていうのは、うん、まあ、これはラッキーだったかもしれませんね、うん、 まあ、そういった新しいものに失敗を恐れず取り組んでいったというところが、はい、まあ、当時やっぱり元気にやっぱり、うん、あの若さならではの失敗を恐れない、はい、そういう状態だったかと思いますね。
でなんかこんなこと聞いていいですか、こう失敗と言いますか、飛び込んであーってこう恥ずかしい思いをしたりやっちゃったみたいなことってやっぱり
もうありすぎて
そんなの聞くっていうの今表情でしたけどもありすぎますか、
ありすぎて説明できないですね。
でもそれがあったからこその今なんでしょうね、松本さん、ね、うん、
そうですね、いろいろと、まあ、岸田君これはダメだよってよくいろいろ教わりましたですねちょっと自分もちょっと勉強しないとダメだよみたいな教わりました、先輩方に。
今の岸田さんからは想像ができないですね。
はい、その時にこう思春期の少年みたいに、はい、チェッとかそんなこと言ったって分からないよねみたいな、そういう反抗みたいなのはなかったんですか、素直に。
あ、それね、あの僕、まあ、こういうのはなんですか、そう素直に本当それなくってですね、もう教えていただけること自体がありがたいと、はい、あの資料の世界、ね、資料の世界って教えるっていう概念がない人が多いんですね、うんうん、
先生ですからね、
先生だったり、
なるほど、
なのでやっぱり、うん、あのお寿司屋さんもまあ見て覚えろみたいなものが古くは残っていますし、うんうんうん、僕らもそれで誰かから何かを教わる丁寧に教わるみたいなことがない時代だったので、うんうん、そのストレートにそのようにおっしゃっていただく方は僕にとっては非常にありがたかったですね、うん、
やっぱりこのあり方が岸田さんだったらこの人紹介したいなっていう風になっていくんでしょうね、はい、松本さん
本当そこの部分だと思うんですね、上の方々がね、うん、協力をしたいって思えるところがそういうところじゃないかなと思うんですね。
うーん、同じようなこう今、ね、若い世代の方々がお勤めになられてることもあると思うんですけど、はい、自分の若い時と似てるななんて方もやっぱりいらっしゃいますか。
あ、いますいます、元気で、はい、この荒削りやないます
なるほど、
多分そんな風に見られてる一人かもしれないです。
いやどうでしょうそれは。
いや松本さんはもう丁寧で、は
い、丁寧で、いやでもなんか松本さんのこう失敗談なんかもちょっと違う話で聞いてみたい気もしますけれどもね。
私も失敗だらけですから
ちょっとなんかそんなお話も具体的に来週聞いてみたいです ね、はい、ね、いかがでしょう。
ちょっとアルコールでもあれば話せるかもしれません、
はい、ありがとうございます。岸田さん、いよいよ来週、次週ですね、最後になりました、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお届けいたします。
はい、今月はベリーベスト法律事務所の外口さんにお話をお伺いしております。外口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、外口貴久さんは特に労災について今回お話をしていただいているのですが、はい、1週目2週目と2回にわたり労災を受ける側、働く側の人たちに向けていろいろと分かりやすくお話をしていただきました。そして今回はその働いている方々を雇用する経営者としての、まあ、労災についてのあり方とか考え方、具体的なところいろいろとお伺いしていきたいと思います。
はい、今回ぜひ経営者の方々に対してこう労災におけるこう注意点だったり、
はい、
あの事前の対応など、はい、外口さんの立場からぜひお話をいただければと思うんですけど、
はい、あの労働災害が発生した時に弁護士としてこう会社側に請求できるものがまだあるのでっていうようなお話を前回させていただいたんですけれども、うん、あの何でもかんでも全部請求できるわけではないんですね、はい、その労働災害が発生した時に会社に責任が問えるような時に請求できるっていうわけですので、うん、逆にその経営者の方々には請求されないような職場の環境づくりをしていただきたいなというふうに思っておりまして、あのどういう場合に会社に対する請求が成り立つのかというと、その2つ方向がありましてですね、はい、まず1つ目が、これがあの使用者責任といってですね、あの仕事中にこう従業員がの過失、まあ、基本的には過失ですけれども、うん、のミスによって発生した損害については会社が責任を負うというふうに、うん、あの定めが民法上にありましてですね、なのでこう、まあ、従業員の教育を徹底して、まあ、ミスが起きないような職場環境づくりをまずしていただきたいということと、その2つ目としては安全配慮義務というものがあの職場、まあ、会社経営者にあの課せられている、会社側に安全配慮義務ですね、
はい、
その 安全な働きやすい環境、安全に、はい、安心して仕事ができる環境を作る義務というのが、うん、経営者側にありますので、うん、例えば床が濡れて放置されていて、うん、そこで滑って転んで怪我をしたりとか、うん、過剰な労働をさせられたことによって何て言いましょうか、鬱になってしまったりとか、うん、いろんな形が考えられると思います。建築現場であればこう物を投げ落とすときにこう見張りを置かないとか、はい、囲わないとか、うん、もうそういう細かいものがですね、労働安全衛生規則であるとか、はい、そういったものに細かく定めがありますので、こう建設現場に行くとよくその、安全、に気を配りましょうみたいな縦看板とか、はい、こう横断幕みたいなものがあると思うんですが、あれもそういった形で会社側の責任、をですね、しっかり全うするために貼られているものだったりしますので、そのあたりこう経営者の方々はですね、従業員の方々がどういう危険にさらされるリスクがあるのかというところを細かく分析していただいて、ないしは顧問弁護士であるとか、うちのような事務所にご相談いただいてですね、リスクの洗い出しをしてそこに対する対応をしていただくと、もし万が一労災が発生してしまった時にですね、高額な請求を受けて困ってしまったりってことが、ないのかなと思いますので、
それってあれですかね、雇用する時の契約書の内容なんかもかなり重要になってくるってことですか。
そうですね、そこはあまり実際にどういった仕事をどういった環境でさせているのかというところが問題です。もちろん何て言いますか、超長時間労働を拘束するような、労働契約であったりすると、それ自体が問題になってきますけれども、よりですね、その現場に即して考える必要があるかなと思いますね。
契約書というよりは実態がどうなのかってところが一番、
ね、そうですね、おっしゃる通りです。
今お話された床が滑れないようにとか、肩やその鬱にならないようにとか、はい、本当に物的環境もですけれども、はい、心のケア、メンタルなところも、安全配慮義務というふうになっていくんだなと、
今
ね改めて、はい、ケースバイケースでその職種にもよりますし、はい、例えば経営者の方がうちの会社の職種で安全配慮義務ってどんなことを具体的にしたらいいですか、なんていうご相談もベリーベストさんにはして OK なんでしょうか。
もちろんです、はい、
なるほど。
画期的な裁判例が出るとこうニュースになったりしますけれども、経営者の方々にとってはこれで安全配慮義務違反が認められちゃうんですかとか、うち会社これどうしたらよかったんですかっていうふうにお感じになることも多いと思うんです、ね、なのでこう裁判所の考え方を噛み砕いて、こういう場合に気をつけた方がいいと思いますっていう職種に応じた注意点というのがあると思いますので、
外口さんあれですね、もう労災に特化したたくさんのケースをもうお持ちでいらっしゃるからこそのご経験からのアドバイスですよね、きっとね。
私は請求する側もやりますので、そうするとその請求する側の発想から防御側、その経営者の方々、請求される側のその打ち手というのを発想するっていう方向もできるかなと思いますので、ぜひご相談いただきたいですね。
身近に外口さんいたら心強いですね。
どちら側の立場にもなって、はい、で相談した人の味方になってお話をしてくれるって、ね、それは請求されちゃうからやめた方がいいよとか ね逆にそれは請求できるよってこう相手によって ね、
はい、本当そうですね。
すごい味方ですよね。ね、もうなんかすぐに外口さんに来てほしいわっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。来週最後になりました。さらにいろいろとお話を伺いしていきたいと思います。はい、
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。